聖書と福音の時間です。スコットランド生まれの探検家デイビッド・リビングストンは1840年、ヨーロッパ人として初めてザンベジ川上流のビクトリアの滝を発見しました。これはナイアガラの滝、イグアスの滝に並ぶ世界三大瀑布の一つです。一般には探検家として知られるリビングストンですが、実はロンドン伝道教会から派遣された宣教師でした。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか。那須清です。福井県坂井市に一筆啓上日本一短い手紙の館という記念館があります。ここには1993年から始まった日本一短い手紙一筆啓上賞の入選作品が展示されています。毎年テーマがあり、3万から4万通の応募があるのですが、一番応募数が多かったのは命で12万通を超えていました。審査員の人も大変でしょうね。やはり一番大事な命について感じる人が多いのかもしれません。ありがとうというテーマの時に大賞を取った一つにおばあちゃんというのがありました。高校1年生が書いたものですが、このようなものです。私にいろいろなことを教えてくれたおばあちゃん、最後は命の儚さを、本当にありがとう。さて、私は年初にいただいた年賀状の短い言葉にドキッとさせられました。次のようなものです。私、大病をしまして、手術、入院、そして今は選択肢のない治療に入り、強い副作用でできることが少なくなりました。今までたくさんたくさんありがとうございました。仮に A さんとしておきましょう。A さんは職場の同僚でした。この20年間、年賀状のやり取りがあるだけでした。でも、このような気持ちを伝えてくれて、私も胸が熱くなりました。次のような聖書の言葉があります。ですから、私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。私の力は何も出てきませんが、私が受け取った福音の力は確かなものです。私も A さんにぜひこの福音を知ってほしいと思いました。あなたも今、いろいろな形で聖書の言葉に触れているかもしれません。誰かから聖書の言葉を聞いている人もいるでしょう。大きな関心を持っている人も、なんとなく聞いている人もいるでしょう。聖書から見て、はっきり言えることは、あなたが思っている以上に、あなたを作られた神は、あなたがこの良い知らせを知り、救いを受けることを願い、働いておられるということです。私は思い切って家を訪ねました。A さんは長い闘病生活ですっかり痩せていました。その時から賛美歌やこの聖書と福音の CD を送ったり、メールでのやり取りが始まりました。ただし、ガラケーなので文字だけのやり取りになります。また、薬のせいで指には包帯が巻かれ、一つ使える右手の中指だけで文字を打って送ってくるという様子でした。交流が始まり数ヶ月経った時、また辛い知らせを受けました。余命宣告を受けたというのです。何もしなければ余命あと3ヶ月ほど。A さんはそれまでにも増して自分の死について考えていました。病気の癒しのためにも祈り合いました。しかし、それだけでなく、いやそれ以上に、救い主イエスと救いをもたらす神の力に心を止めていることがはっきりわかりました。ところで、この夏に日本を襲った台風10号は、当初史上最大級の超大型台風と言われました。今回だけは事前に避難をしたという人も多かったと聞いています。自宅よりも頑丈な建物で、自宅よりも安全な場所にあるからこそ避難します。口で 避難所を信頼してると言っていなくても、心の中では信頼しています。その信頼が避難という行動に現れるのです。イエスに対する信頼も同じです。イエスを信頼していると口で言っていなくても、もし信頼しているのならば自然に行動となって現れます。逆に、口で信じていると言っていても、行動を見るならば首をかしげたくなるような人もいます。態度として外に現れていないとき、一度本音の部分、すなわち本当に信頼しているのかを考えた方がいいのかもしれません。それはともかく、A さんにはイエスを信頼しているという態度が明らかに見られました。イエスの言葉を受け入れ、神に対して祈り、その結果、喜びと平安を感じていたのです。祈り方がわからない人のために、クリスチャンがまず祈り、その後を真似して祈ることがあります。相手が子供の時、大人が最初に祈り、子供が同じ言葉を繰り返すという感じです。A さんと直接話をすることが難しいので、私は祈りの言葉を書いて送ることにしました。祈りは呪文ではありません。自分の思いをそのままに言葉にすることです。このような祈りを捧げることができればいいですね、というつもりで次のように書きました。この祈りが A さん自身の祈りになることを願って伝えます。神様、あなたが本当にどなたかはよくわかりません。今まで聞いてきた宗教の中にあるのか、ナスさんが言っている聖書の中にあるのかよくわかりません。でも私たちを作り、愛している大きな神様の存在は信じています。そして私が完全な人間でないことも認めています。聖なる神の前では私は決して誇れるようなものではありません。しかし、恵み豊かな神は私の罪を覆い、救い、神の国へ導いてくださることを信じます。それがナスさんの言うイエス様の十字架と復活によって与えられると信じます。聖書に示されたイエスこそ私の救い主であることを信じ、受け入れます。すると、次のような返信がありました。ありがとうございます。その通りです。このように祈ります。この返信のその通りですという言葉に震えました。よく祈りの後でアーメンと言いますが、あれはヘブライ語でその通り、同じ思いですという意味です。A さんは祈りの言葉に対しアーメンと日本語を使って答えたのです。次の日にはこのようなメールもありました。昨日の祈りの言葉、紙に書いて祈りました。何度も祈っていると少しずつ入ってきます。寝る時も祈りました。上を向いて枕にそっと頭を置くと咳が出ますが、祈っていると咳はあまり出ませんでした。これからも祈ります。ありがとうございました。祈りは何度も唱えないと聞かれないというものではありません。心の叫びを聞いてくださる神は、決まった言葉で祈ることができなくても大丈夫です。でも A さんは、それを毎日祈りの中で、その文言で祈っていこうとしていました。いずれにしても、その様子から見て、A さんがイエスを信頼していることは明白でした。その後、私のメールも、信仰について説明する言葉から、信仰を励ます言葉に変わっていったのです。その後、症状は進み、痛みが増し加わり、携帯を見たり、文字を打ったりすることは控えるように医者から言われました。しかし、内なる思いは、喜びと感謝で溢れていたのです。そんなことが、と信じられないかもしれません。その気持ち、よくわかります。なぜなら、やりとりをしている私自身が、彼女の言葉を聞いて、そんな状態で平安か、といつもうなってしまうほどだったからです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですとありました。ギリシャ人というのは聖書や救い主のことを知らなかった民族を表します。いわゆる異邦人の代表という意味で、 日本人もその中に含まれます。でも福音を聞き、それを真実と悟り、信じて進むならば、神の力はその人のうちで大きく働きます。その信仰は聖書に対する知識の深さと関係ありません。信仰を持った長さにも関係ありません。あなたも今、信仰を持って神の前に出るならば、全く新しい歩みに入ることができます。ぜひあなたもこの救い主イエスを信頼し、祈りを捧げるものとなってください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。